ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ハロウィンが終わったらもうクリスマス商戦、気持ちはわかるが行き急ぐなと言いたい、そう私がタグです。わかるでしょこの心の叫びね。もういつからですかね、このなんかこう前倒し前倒しがにさらに拍車がかかるようになってきたのは。まあ確かにね、まあ僕なんかも言ってみれば、例えばクリスマスのライブをやるためにはね、半年前ぐらいから企画したりとかするとね、そういうものだから分かんなくはもちろんないですよ。分かんなくはないですけれども、なんかこうそうじゃなくてもね、スローライフで行きましょうみたいなことをこう呼びかけてる昨今ね、本当にね、ハロウィンって大体 いつなの？10月の終わりぐらいでしょ。まあ、すいごめん定かじゃない、なんか随分ね、今年ハロウィンがなんか盛り上がってる気がしましたけども、でも11月のね1日にね、僕街を歩いて街を歩いてたら、もう多分ハロウィンのなんて言うんでしょうね、装飾してたあろうところを片付けてクリスマスツリーを飾ってましたわ。もうね、気持ちは分かりますよ、気持ちは。だけどね、ちょっとこうもうちょっとゆっくりでもいいんじゃないの、あーそろそろ準備しないとね的なね、なんかねそんなのいけないんですかね、いけないんですかね。前もってね、どんどんねクリスマスムードを高めてね、ね、なんかこうどんどん消費者がお金を落とすように、経済効果が上がるようにしないといけないんでしょうかね。なんかもうちょっとねこうゆとりを持って生活してもいいのかななんていう風に思いつつもね、なんかこうどんどんどんどんそういうことにこう拍車がかかって止まらなくなっちゃってるんではないのかなっていう風に警鐘を鳴らしてる私タグでございますけれども、でもさっきも言いましたけどもね、なんかね今年はそのハロウィンの仮装してる人たちをねよく見ました。実際にも見たし、ネットなんか見てても、まあ、僕フェイスブックやったりなんだりしてるんでね、ツイッターやったりなんだりしてても、こう仮装してライブをやってたりだとか、そういうイベントでいろんな人が仮装してたりだとか、お客さんもね、出演者も仮装してたりだとか、そういうのをねよく見かけて、まあまあ楽しそうでいいなとは思うんですよ。そもそもコスプレ好きですし僕ね、いや僕自身がするのももちろん好きだけどね、なんかこういいじゃないですか、なんか非日常って感じがねしてね、なんかいろんな意味で気持ちも盛り上がるわけですよね。これであんたちょっと可愛い子だとかさ、ちょっといいなとか思ってる子がね、ちょっと可愛いコスプレでもしてごらんなさいよ。もうそりゃ男としちゃね、別に何するわけじゃないですけれども、ときめいてしまいますよね。なんかそんなねことあっていいと思うね。なんか全国のね、こうマンネリ夫婦の方々、マンネリカップルの方々もね、なんかこうちょっと刺激をなんかね、あらぬ方向に話が進んでるような気もしますけれども、なんかねそういうの大事ですって絶対ね。いやもうなんかさ、そんなのときめかないしみたいなね、それは違いますよ奥さんみたいなね、なんかこういいかいいななんていう風に思っちゃいました。なんかね、渋谷の駅、この間ライブやった時なんかもね、渋谷の駅前とかスクランブル交差点のとこなんかはなんか仮装した人でいっぱいでね。大体ハロウィンって仮装した大人たちは街を徘徊してるだけなのかい、なんか主たる目的があるの。子供はほら家々回ってね、お菓子をもらうわけでしょ。で大人は何すんの本当に。仮装して、まあ、仮装行列みたいな感じであれかな、練り歩けばいいのかね。まあなんかこう行事といえばね、思い出すのが、僕が通ってた小学校は当時ね、僕が通ってた当時本当にね、なんかね行事ごとにね、イベントをやるのが好きな学校でしたね。あれああいうのってのは校長先生だとか そういう先生方の、ね、その時いる学校の先生方の意向ですよね、きっとね、カラーみたいなもんなんだと思うんだけど、とかくね、なんとか集会っていうのがね多かった。例えば七夕集会だとかさ、まあハロウィンはその頃、僕は子供の頃ハロウィンのハの字もなかったから外国の、あの習慣ですみたいなぐらいでなってしょ、さすがに知らないこともなかったとは思うけど、うん、とかね、魚釣り集会っつって、これねすごいよ、あの要はプールがあの冬の間使わないわけじゃないですか、まあっていうかもう夏しか使わないわけじゃない、プールなんて。でずっと水を張っとくんですよ。そうするとどんどんどんどんこう藻とかが、はい、ね、発生して緑色になるわけよ、水が、プールに張ってる水が。でそこに教頭先生がどっから調達してきたのかわからないけど、鯉をね放流するの、プールの中に今じゃなんかちょっと衛生的にどうなのって問題とかになりそうだけど、それでその魚釣り集会が来ると、あの通学班別ごとにだったと思うんだけど、魚を釣るんですよ。まあ釣り堀状態だよね。なんかさ、今考えるとさ、ただ単に教頭先生が趣味だったんじゃないの、釣りがっていうような催しだよね、はっきり言って。で僕はね、あの正直釣りにはそんなに、まあ、今でもそうですけど興味がない人間だったので、そこで初めてね釣り糸を垂れるってことを しましたね。まあ釣ったことはないんだけど、ね、あれでなんかこう魚がかかる感覚とかね、そういうのを味わったらもしかしたら違うのか分からないですけどね、なんかあのあんまり興味はないですね、正直今でもね。まあでもなんか海釣りとか、なんかたまに、でもあれだよね、なんかあのザ・フィッシングみたいなさ、番組みたいな海釣りとかさ行ってんの、こうマグロのなんか、あのマグロじゃないか、マグロは釣らねえか、それは漁師さんだよねなんかさ魚の群れを求めて、なんかこう鳥がさ、要は群れを成してるところにの下に魚がの群れがいるんでしょ。そういうので、ね、なんかこう魚の群れを探してとかなんかやってるのを見ると意外と見入っちゃったりとかしますけど、でも別に自分で行きたいとは思わないね。まあやったらやったで面白いか分かんないですけど、まあそんな魚釣り集会とかあったりだとかね。でもまあ七夕集会があったのが多分クリスマス集会もあったんでしょうけど、あと一番ね印象残ってるのはね、通学班別カーニバルっていうのがあった。これ通学班別っていうのが、当時子供の俺にはなんかよく意味が分かってるって分かってなかったから、なんか通学班別っていうのがなんかね妙にかっこいい言葉に聞こえてたね。なんかね、要は、まあ、要は通学班別に分かれて、あの小学校だからほら文化祭みたいなのがないじゃん、中学校ぐらいからだったんですね。今はどうか分かんないですけど、それに似た催し物をする。でそれこそなんかね、段ボールを装飾しておみこしみたいなの作ったりとかしたのかな、なんかもううろ覚えなんですけど、とか仮装したりだとかね、そんなのした覚えもありますけれども、まあこうやってね大人になってからね、そんなネタとして話せるんだから。でもまあその行事好きの学校も行ってみれば何も思い出がないよりはいいのかも分かりませんけどね。まあ今年はもうね残すところあと2ヶ月余りになりましてですね、もう大きなイベントとしてはクリスマスとかですかね。ね、クリスマスとかになると、まあ誰にプレゼントするとかねしないとかそういうのもそうですけれども、相手がいるいないみたいなところでね悩んだりする人も慌てたりとかする人もいらっしゃるかも分かりませんけれども、まああんまりね、なんて言うんでしょうね、まあ、焦ってもこれしょうがないですよね、こればっかりはね。なんかね意外とこうね、なんか幸せって身近なところに落ちてたりとかするもんですよみたいな、そんなあの落ちではないですけれども、先日ですね、タグアコースティックワンマンライブ、行いました、渋谷ウエステッドタイム、ね、皆さん応援に来てくださった方々ありがとうございました。なかなかね、なんて言うんでしょうね、まあ、僕としてはね、なんかこう生みの苦しみ的な部分で非常にこう本番前とかにはナーバスになったりとか、でもきっとどんな人でもね多かれ少なかれあるとは思うんですよ。これは別にこうなんかがうまくいってないからとかってことだけではなくて、 やはり何かこうね、楽しんでもらうためにこういうことしよう、ああいうことしようっていう過程ではね、楽しいことばっかりではない部分っていうのは絶対あると思うんですけど、なんか僕の中では非常に今回は直前のね数日間っていうのはね、ちょっとこうモヤモヤした気分でいたんですよね、正直なところ言うとね。でそういう時っていうのはなんかこう終わった後にねホクホクした気持ちになるなんていうことはね忘れてるし、今回ばかりはそうはいかないんじゃないかみたいな気持ちにもなってるんだよね。でまあ結果から言うとですね、本当に本番、僕が思ってた以上にというか、もしかしたら思ってなかったのか分かんないけど、いい感覚で終えられましてですね、こんなになんかこう終わった後に穏やかな気持ちで入れるものかと、ね、それでそういう風にこう思えるぐらいね楽しいライブになりました。なんか楽しいって言っちゃうとなんかあれですけど、なんかね刺激的でしたね。はい、今回、キーボードのマコティとベースの、砂山純一さん、砂番とザックの3人、今までは結構ねドラムベースを入れたりとか、ドラムじゃなくてもパーカッション入れたりとか、要はリズム隊がちゃんとした中でね、やってもらってたので、アコースティックとはいえどね、だからある意味安心感がすごくあったんだけど、今回はまあそういうドラムパーカッションがない状態で、しかもタグとしてはマコティ砂山さんタグっていう顔合わせが初めてね。でしかもほとんどオリジナル、まあほぼ 99% オリジナルですよ。アンコールでちょっとねカバーやっただけだったので、まあ僕なんかにしてみればね、もうずっとやってる楽曲でも、まあ2人にしてみればね本当に初めましてみたいなところから始まる中で、ちょっと大それたチャレンジをしすぎちゃったかなみたいな心配もあったんですよ。っていうのは別に2人がどうこうっていうことじゃなくて、ね、なかなかこう大変じゃないですか、曲数も多いしワンマンだから。だけどね、もうリハをやってみたら非常にここがまたこの2人がですね、風通しがいいっていう言い方をしたら何それって言われたんですけど、こう僕がねこの曲はこういう意図でこういう風に作ったから、この部分ではこんな風に弾いてほしいとか、ここでもうちょっと盛り上げてほしいだとか、ここは逆に落とすサビの部分なので一回抜けてみたいなのをほぼね言わなくても、こう空気で察知してやってくれるんだよね2人が。これがね非常に僕的に言う風通しのいい感じで良かったですね。なんかだからね、もうリハの時からすごくワクワクしていてね、でこうドラムがいない、リズムがいないことを感じさせないような、なんかこうグルーヴもちゃんと作れているというか、逆に僕がね2人のグルーヴをなんかこう邪魔しないようにしなきゃみたいな気持ちにもなるくらいにね、とてもねいい2人組っていうのなんですけど、いいグルーヴがね作れてたんじゃないかな。で実際来てくれた人たちもですね非常にね喜んでくれて、昔からの知り合いの人とかも多めに来てくれたんだけど、今日本当に来てよかったみたいにね言ってくれたりだとか、逆にもっともっともっとみんなに宣伝しなきゃダメだよなんてね叱咤激励されたぐらい、で今度年末にもねイベントがもう12月28日決まってるんですけど、それも行くようにするからなんてね言ってくれたりだとか、いろいろねなんかこうあしたらいいんじゃないこうしたらいいんじゃないっていうそのアドバイスをくれたりとかしてね、その音楽的なことだけに限らずね、すごくね嬉しかったですね。なんかね、だしなんかやっぱりやってよかったなと思ったし、自分のね本番をこうちょっと少々大変でもねどんどんね作っていかないとなというふうに、思いました。というわけで今週の山ありたがりいかがでしたでしょうか。今週はですね結構お呼ばれライブがありまして、11月10日の土曜日はですね渋谷リスペクト10周年の記念イベントって言ったかな、シンガーのマーヨちゃんのサポートでちょっと出させていただきます。しかも対バンはブルースイングらしい、もしかしたら何かねコラボレーションがあるかも分かりませんけれども、これも非常に楽しみ。 そしてその翌日の、11月11日日曜日はですね、音楽プロデューサーの中川幸喜さんという方の、自主企画イベントに、出させていただきます。渋谷のブエノスというところですね。ぜひぜひ皆さんチェックして遊びに来ていただけたらと、ね、ちょっと僕もこれどういうイベントかとかね、どういう催し物かっていうのが現時点で全然分かってないので、ね、なんとも言えないんですけど、きっとね、ブエノスでねライブやっちゃうようなイベントやっちゃうような人ですから、きっと盛り上がるんではないかと思います。ぜひぜひお越しいただければと思います。その他のタグのライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てくると思います。番組の感想ですとか応援メッセージなどはメールアドレスタグアットマーク t-promo.jp までお送りください。懸命に山田係などと書いていただけますと他のメールとの区別もつけやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。